YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月29日金曜日、第268回 87.0MHz 学内 FM といいますと、いつもの祐天寺は駒沢通り沿い謎の三角ビル、ゴプロ1階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります、地元お目黒区界隈にてご中止の皆さんはもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご用地の皆さんもね、どうぞ最後までお付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。白井さん、陽子さん、聞いてますか？よろしくお願いしますよ。はい、まあ、さて、個人的にですね、特にこれといって話題のないとき、困ったときのオープニングといえば、まあ、今日は何の日といったことになるわけなんですけども、そんなことから申し上げますと、本日は5月29日は、なんとですね、5月29日、529、五福、ね。まあ、語呂合わせが多いわけなんですけどね。あと、これ面白いなと思うのは、これどう語呂合わせしたんでしょう。こんにゃくの日らしいね。こう、529、こんにゃく、みたいな話なんでしょうかね。あとはですね、エベレスト征服記念日。これはもう実体的にね、エベレスト征服した日がこの日なんでしょう。あと、まあ、やっぱりまた語呂合わせ、肉の日ですよね。529、肉の日。しかも金曜日ということで今日はね、筋肉マンの日だそうですよ。いや、笑うとか笑っていいから。また、本当にそういった意味でね、今日はまあ誕生日としてね、今日が誕生日という部分で、ほほーとか、へーと思われるところではですね、俳優の芦屋雁之助師匠ですね、あと実業家の堤義明さん、ね、元力士の大鵬光輝さんにですね、歌手ではこう、なんと美空ひばりさんですよね。で世界的にはこう、ジョン・ F ・ケネディ米第35大統領、ね、といったところなんだそうですけどね。何がまあ、どうって言いまして、同じ誕生日でも、まあ、そのなんとなく印象としてすごい顔ぶれかどうかっていう風なね、ことがそのすごい顔ぶれの日があるのかと思えば、まあ、そうでないような日もあるように思えてですね、まあ、そんなことから改めて自分の誕生日を調べてみたところ、まあ、それが後者であった時にですね、自分の凡人さを大変こう残念に思えたり、まあ、変に納得できたりしたりそうでなかったりといったようなところなんですけども、そんな初めて 50のですね、50といった年齢をエンジョイできたりできなかったり、いつまでたっても自分探し的なそのなんことキーボードと、そしてですね、こちらといいますと、最近妙に園芸に入れ込んでおりますということでですね、ご自宅にて1年前からなんとね、園芸活動、園芸といってもあれですよ、お庭の、はい、こんにちは、お庭のですね、花壇を植えたりなんかそういったことでね、まあまあそういう園芸に、勤しんでおいでのこちらなんですけども、まあ自宅にてね、本当にそういった意味で言いますと、今まあ植物を植えてきたことがですね、今度は勢い会社のベランダに植物を置いたのをきっかけにですね、なんとそれが部活動にまでなってしまったらしく、下手をするとそのうちに赤十字やユネスコ的規模で園芸活動がさらに膨張拡大していくのではないかと、他人事ながらそんな推移に注目を集めないではいられない、そんな学 F 第5週目の女性サブパーソナリティといえばこちら、
はい、お久しぶりです、ことゆきです。
はい、そんなことゆきさんですけどもね、
拍手が出た。
いやいや、学生の皆さんがね、わざわざ立ち止まってね、拍手をくれたりなんかしておりますけども、さあ、そんなことゆきさんですけども、はいはい、不動産的には今までの近況としてはどんな印象だったでしょうか。
園芸活動に入れ込みすぎて、この間あれですよ、国際バラとガーデニングショーとか行っちゃってね、
でもね、そんなイベントにも顔出してしたの。
イベントあってちょっとなんか見に行って、バラの苗を片っ端から買い漁るとかいろいろしてきましたよ。
そこまでやる。
やりますよ、部活動ですから社員も一緒にね、行ったりしてね。
でもね、確かにね、確かにね、ちょっと拝見したけど、綺麗綺麗、
そうですか。
お花、いやいや、あなたも綺麗よ。あなたも綺麗なんだけど、いやいや、そうじゃなくてね、アジサイ綺麗でしょ、
うん、
ほいで何、アジサイも綺麗だし、あとバラね、バラも綺麗だし、本当に他にどんどんね、それ分けてちょうだい、それ分けてみんなで、
ステッカーを持っていく、ね、はいはいはいはい、 足元悪い中わざわざ来てくれて、
ね、そうそうそうそう、はいはい、どうぞね、またよろしくお願いします。はい、学生さんたちがね応援してくれてですね、立ち止まって、ね、はい、どうぞよろしく、はい、よろしく、
さんまの握手コーナーですよ、ね、はい、どうも
どうも、お姉さんと、お姉さんと握手してもらう、お姉さん、
あ、どうもどうも、誰だかわからないのに握手してくれて、はいはい、ありがとう、はいはいはいはい、すまないね、
はい、気をつけてね、はい、どうもありがとうね、学生さんたち、さっきまでなんか、ちょっとからかい気味に立ち加減だったのが、物を与えたら急になんか停止点になってですね、いい子たちになっちゃったという、
ね、分かりやすいね、
非常に分かりやすい子たちですけどもね、まあまあそんな学生さんたちが今立ち去ったところでね、まあ学芸部的にはいつもの調子で始めて、参るわけです、進めて参るわけですけども、はいはい、いやーしかしなんでそこまでハマるかねみたいなことですよ。
なんだかよく分かんないんですけどね、
何がきっかけ、そもそも
あのね、あれなんですよ、子どもの学習教材に種が一つついてきて、これを植えなさいと言われたわけですよ。
あるかな、そんなことって、本当にちょっとしたことだね。
本当に付録でついてきて、これを植えなさいって書いてあるから黙って植えてみたところ、本当はなんか子供用のちっちゃい鉢でね、10センチぐらいになりゃいいものが1メートルぐらいに育っちゃったわけですよ。
なんかサボテンを枯らす女が、
そうなんです、唐突にね、お辞儀草でしたよ、お辞儀草ね、15センチぐらいで終わるかと思ったらね、私の腰高を超えてさらに大きくなってね、あまりに伸びるもんだから、
それが何やっぱり感動しちゃったの。
そうなんですよ、
みたいな、
お辞儀草がお辞儀してるっていうね。そりゃそうだろうって思ったんだけどね。
だって、まあ、こう言っちゃ失礼だけど、ご自身ほらお子さんもいらっしゃってするんだから、何かそういう親はほら立つ木を見て育つ、立つ木を見ると書いて親っていうふうなことも昔から言われてますけど、そういうことの興味とか関心っていうのに母親としての喜びはもともと持ってらしたはずなのに、
いやーでもね、若かりし時代はやはりデジタル人間ですから、あんまり植物に興味もなく、
だんだんちょっとアナログ系に、
だんだんね、年を取るとね、土が恋しくなってくるの、畑が恋しいの、
よく言われる、あのね、生き物でもね、今畑とか田んぼが恋しくなってくるって言ったけど、なんつったかな、大体ね、あの落語の話であるんだけど、興味っていうのはね、まず女の子だったりとか、ね、男の子に興味があるって、でそういうのがだんだんね、それから木とか虫とかそんなものになってきて、でしまいにはね、あの盆栽とかね、そういうのに移ってきて、しまいにはね、あの苔とかになってきて、
あ、なります
もっと石とかになってくるんだって。
そうなりますよ、
あの、ね、そうなるともう、
だんだんね、お花やってると次盆栽かなって思い始めるの。
もうそうなるとジジイババアだね、そうなるとね、
もうあっという間ですよ、私。
そんなお年じゃないじゃないの。
いや、盆栽今すごい興味があって大変ですよ。
何が楽しいの。
なんかあのね、自分でね、形を作って、あの小さなね、鉢の中に大きな世界が広がってるわけ、う
ん、そこが宇宙だったりするんだね。
そこが一つの宇宙になってると思うとね、たまらないんです、自然の営みがね。
でまたそれがさ、あのそれこそあの火の鳥、手塚さんの火の鳥じゃないけど、うん、長い歴史を、ね、かけてそのなんか育っていったりとか、そうそうそうそう、ポタポタポタと雫が落ちることによって、石がとかその何かだったりとかが自然の形になっていくとかね、お庭とかでもね、
ね、有名な盆栽になると信長の時代から伝わるっていうのが元気に生えてるんですよ。あるかもしれない。
そうでしょう ね、それはだってそれこそ人間の寿命の10倍100倍ぐらいの、
そうそう、何百年、
ね、あるわけですしね、
うん、
でだってそれが本当自然の造形美として、まあ大変なところ上がっちゃいましたね。大丈夫ですか。
果てしないですよ。
果てしなさすぎ。
もうね、何リットル土を買ってきてもね、鉢がどんどん埋まっていってね、あっという間に土なくなっちゃうの。
わお。
1週間で14リットルとか土使うわけですよ。
大変ですね。どんどんなくなっちゃう。ああ、そう、自分の寿命を縮めないようにそれだけお願いしますよ。
大変だわ。
本当にいろんな意味で
花のために長生きします、
そうですよ。まあでもね、久しぶりにまあお目にかかって、本当に相変わらず明るい元気なお父さんでね、相変わらず落ち着してらっしゃって、
いやいや、褒めても何も出ないわよ。
とんでもございませんもう。だけど本当にそういった意味で言うと、何か逆になんてそういうものに打ち込めるものがあるっていうのは、それはもうあの年齢に関わらずいいことなんでしょうね、
う
ん、やっぱりね。
そうですね、楽しいですね。
あ、そうですか、結構ですね、うん、まあまあでもそれぐらいの、あの勢力とですね、勢いみたいなものをまたこの学材 FM もですね、どんどん投影していただいて、
もちろんです、
今日も楽しく愉快な放送にしてまいりましょう。
はい、
はい、それではそんな後藤さんとお送りしてまいりますね、学材 FM 元気に始めてまいりましょう。いつもサンママンことキーボー伊藤と
こと結城の
学大 FM。 でね、あのまま、まあ、テーマに行かないでずっと話し込んじゃうとただの近所のおじさんとなんか立ち話してたりとか世間話してるみたいなことになっちゃうし、それで徐々になんかこうあの最近体の具合どうみたいな話になってたりとか、
ちゃ
あの おじいちゃんとかおばあちゃんおはさとかどうしてるみたいな話になって、
朝8時の病院の待合室みたいな感じだね。
そうなるとね、もう大変なことになっちゃうんでね、まあ、一応学大 FM 今日もですね情報部と音楽番組でございますんでね、はい、そんなことで楽しく愉快に最後までお付き合い願えればというふうに思っておりますけどね、まあ、そんな学 F ではございますけどね、まあ、オープニングは恒例の本日の書き込みでの紹介からお送りしてまいりたいところなんですが、その前にですね、なんとまあ学 F 的にはそのこの放送本放送だけでなくね、その他の場所でも何かと、まあ、ご意見やご感想を頂戴することがある、あるところからですね、
はい、
まあ、そんなことに関連して特に、まあ、その中でもコンテンツについてね、この本日のカッコ&メールの紹介とか、まあ、この後でお送りする今日の時事ネタなどなどね、まあ、いろいろこう何ですか、その、ご意見をいただくわけですが、この学 F に関して直接じゃなくてもほら よそからいろんなこう耳にしたりとか直接あのお話をねいただくようなことがあって、まあまあお話というか、まあご意見というか、あの一部こうお叱りにも近いような
あれでね愛の無知ですよ、
いろんなほらご意見あるから、ね、そんな中でそのこのオープニングでいつもやってるこの本日の快感のメールとかね、
はい、
その中でも特にその今日の時事ネタみたいなコンテンツに対してですね、果たしてコンテンツとしてどうなのよとかのね、まあ、ご意見ご感想について、まあ、そういったことをこう極めて本当にこう汚なくというか、まあ、歯に衣着せぬというか、まあ、手厳しくというかですね、いや、いろんな意味でそういうご意見を、招待することがあるんですが、まあ、それにしても何しろ開局当時からね、お送りしている、ということもあってですね、
はい、かれこれ何年ですか、
5年あしっけ 6年目に突入している番組ですからね、まあ、その頃からやってるコンテンツには違いないですし、はい、だからその方に言わせるとだらだらと6年もそんなことやってきたなということになるのかもしれませんけど、まあ、学友的にはまあそういった意味で言うと、その私がね一応まあ管理主催者という部分ではですね、まあ、ほとんどその、知力もなく才能もなく、まあ、人徳もなくという部分で言いますと、いやいやいや、もう本当にそういった意味じゃね、自分で言ってて貧血気味になりそうなんですけども、
落ち着いて、
まあ、そういったこともまあありますし、またその他にそのリスナーの方たちとかね、関係者の方たちから、まあ、特に他に どうしても、ね、これやってほしいとかね、これやりましょうよといったような、まあ、新コンテンツに対する、まあ、アイディアとかね、あの情報ご情報提供いただいているような向きもないこととって、
それはぶっちゃけ言いっぱなしだってことですか、
まあ、だからまったりしてるね、あのマイナーな番組には違いないので、その辺はまあ本当に深い愛情とですね、広いご理解をいただきまして、さまざまそんなご意見やお叱りのようなね、こともあろうかと思いますけどね、またまた結局しょっこりもなく続けさせていただくなり、
もう268回ですよ、
そのぐらいになりますけどね、
大丈夫ですか、
またでも言っちゃうなんですけど、一方でほら何件か実際にほらありがたくそういう嬉しいリスナーの方からね、実際にほらメールの書き込み頂戴している向きもあるには違いないから、それがわずかでもさ、やっぱりそちらをまるで無視するっていうこともできないわけじゃないですか、そういった意味で言うと、まあ、その辺も含めて何卒、まあ、よろしくねご理解とご協力を願いまして、なんだかんだ言いながら本日のご理解の連絡を
紹介、あれれ、
スタートしてスタートして参るので、
皆さんありました、新コンテンツの募集とかしなくていいんですか、
丸みたいな、
あれ
ちょうど BGM 終わったところで
締めちゃいましたよ、
はい、さあそんなことでいただいておりますのは、学 F ではですね、はい、このところ、まあ、そういった部分でね、でもそういった言いながらね、結構ね、本当に興味深かったり関心深いね、書き込みメールいただいているっていうのは、ほうほうほう、何がどうって言ったら、そのご出演させてくだ、ご出演とか、まあ、出たいっていう方がおいでだったりとか、でまた取材させてくださいとかさ、うん、そんな話もあるのよ、
素晴らしいことですよ、
やっぱりここで紹介しないとどこでするのみたいな話になるんでね、
うん、
だからまあやりますよ 初めまして、初めまして、株式会社くくり企画営業部の奥村さんからいただいておりますね、はい、昨年はくくり企画所属フリーダムライフがお世話になりました、はい、うちの会社で推している姫の、姫にこれはあこれは何だっけ、
乃木坂のですね乃木坂のだっけ、
うん、
違うな、
菊野、なんとか菊野さんとかっていう芸名の人いたと思うんだけど、まあ いや姫野や、相川由美ね、愛するに、川リバーの川ですね、うん、相川由美さんなど由美などうん、他のアイドルを学大 FM さんの番組に出演させていただく投稿させていただきました。ほら、
いやこのコーナーすごいですよ ね、
ね、
いやでも
あるから
出演したいっていうのをそのまま読み上げちゃうところがまだすごい。
そうでしょ、ね、で、コトーさんの個人的なメールとかも全部読んじゃうから俺。
そうびっくりしましたよ
そんなでもそこはやっぱりね、ある程度そのプライベートな部分と、うん、オンとオフを使い分けて大人の、ね、解釈でねやらさせていただいてるんで、俺は例えばコトーさんのさ、例えばまあそういう今日はね、うん、ちょっとご主人とねこんなあれがあったのよとかさ、なんか夜ねこんな
そ
んなこともあってまでは言ってないじゃないですか放送で。
それをキーボーさんに報告してたら怖い。
してないからしてないからみたいなね。ね、そうまあまあそんなこんなでね、やっぱりそういうのもやっぱりここでまあ、ご紹介しなきゃいけない部分もあるのでね。
そうですね。
まあでもありがたいじゃないですか。
いやー素晴らしい
ことですよ。こんなだってちっぽけなマイナーなね放送番組業界にですね。
しちゃいますね。
まあ出てあげようというね方がおいでだったりとか。
アイドルが次々来るって楽しいですよね。
いや本当気持ちだけでもありがたいですよ。ね、まあだからそんなことなんで、まあまあそのコンテンツの話は抜きにして、くくり企画のね営業部奥村さん、どうぞどうぞ、はい、マグリフ宛てにどんどんとですね、
そうですね、
本当に、そういったまあ有力と言いましょうか、これから将来のあるですねエンターテインメントの方どんどん送り込んでいただければなというふうに思いますんでね、
じゃんじゃん来てください。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いしますよ。
はい、
はい、続きまして、
はい、初めましてということで須田恵美香さんからいただいてます、はい、駒澤大学グローバルメディアスタディーズ学部2年の須田と申します、はい、忙しいところ申し訳ありません、うん、今大学の授業でコミュニティメディアについて学んでおります。その一環として私たちのチームはミニ FM について調べることになりました。特に私たちは学大 FM に興味を持ちました。できましたらぜひお話を伺わせていただきたくメールをさせていただきました、うん、お時間は 3,40 分程度かと思います。ご協力いただけますでしょうか。
こういう話来ちゃうでしょ。
学術的なところに
だありがたいじゃないですか。だってもうこれ本当に学F気に入らんからね超ムカつくんで、もうそのうちお前のとこ逮捕に行くからなって、そういうメールじゃないんだわ
いや逮捕って誰にそんな権利が。
いやいや、それでまたほらこういうね裸の大将放浪記みたいな人も来るでしょ、段ボール箱持って。
おにぎりを担いで、
このお友達として嬉しいじゃないですか、ね、あ子供さんもうすぐレコーディングだからよろしくね
すごい呼びかけて、
子供さんもうすぐレコーディングだからよろしくねどんな番組やって、これもまたいいじゃないですか。
なんて臨場感がある
ね。ほいでまた何も言わずにこう去っていくというね、相槌だけ打って去っていく。
ダンディーが一人通り抜けていきましたよ。
まあ住宅調査の国分さんなんですけどね言っちゃうところもまたすごいし、
ね、
でもまあコトさんさ、ぶっちゃけね、
はい、
こういう放送局もあっていいと思わんだって。
そうです ね、
ね、いやだからその冒頭に言った、ね、方を別に非難して、逆に非難してるとか、うん、それに反駁するつもり一切ないんですけども、ただほらそのメジャーの、ね、局でそういうちゃんとしたところがいっぱいあれば、まあ、その面白いコンテンツをたくさん抱えてやってらっしゃるところもあればね、これはもうメディアというもののきちっとやっておいでだったりとか、うん、いうところはもうあるとは思いますよ、
うん、
もうそういうところばっかりですよ逆に言うと。
まあそうですね。
ところがなんか僕に言わせると何予定調和みたいなね
そうですね。
そういった意味で言うとね、この波乱万丈なんか尻滅裂とか、
ね、
なんか混沌というか混迷を極めている放送もね、まあってもいいんじゃないかと思うんだけどね。
まあ面白いですよね。
ね
え、私はここに初めて来て喋った時に、え、そこまで喋っていいんだっけっていうことにものすごい不安を覚えましたけどね。
いやいやいや、それでもほら、またこういうまたゲストもまた現れたりなんかするしね。
なんか痩せたんじゃないの？
ありがたいじゃないですか。ね。
ね、誰か来ましたよ。
なんか今日ね、ちょっとね、ここで紹介するからね、ちょっと待ってて、
ね、ちょっと待ってて。そうね、
今日触れるつもりいたんだ。
うん、
だからね、ちょっと待ってね。
そうそう、ちょっとね、
はいはいはい。ね、じゃあどんどんちょっと進めましょう。
どんどん、
また今ね、ちょっとゲストの方新たにいらっしゃったんですよ。今日ね触れるつもりでね用意してたんだ。ほら、だからやっぱりほら書き込んでメール紹介必要じゃないの、
ね、そういう うところに持ってきますか。
そうですよ、まあ、じゃあ引き続きいきますけどね、はいはい、いつも書き込みありがとうございます。学大 FM スタッフさんからいただきました。
誰だろう、
近々に学大 FM のサイトの更新が予定されており、それに伴い雑談 BBS も今週いっぱい程度でアドレス変更となります、はい、何度か変更があり申し訳ありませんが、決まりましたら早めにお知らせさせていただきます、はい、ということで、まあ、この辺は古藤さんにね、本当に大変、大きく、まあ、お世話になって関与してもらっているところかな、
その辺はね、後ほど掘り下げましょう ね、うん、
じゃあじっくりと伺おうとして、うん、じゃあどんどん進めましょう、
はい、まあ、その辺を明かすという意味で、私がこれを読むのかっていうとまたあれなんですけども、はいはい、やっとリニューアルオープンまでこぎつけました、うん、古藤祐樹さん、
はいはいはい、
私の書き込みなんですけども、うん、はい、まだまだダメなところがたくさんありますが、徐々に直していきますので温かい目で見守ってください、うん、そんなリニューアル苦労話裏話については多分明日本日の放送でお話しすることになると思います。ぜひお聞きくださいませ、うん、ということで、
これもだからね、はい、何かあります。
そう、枠 F のね、新しいね、うん、
はい、
新しい赤いあれができましたんで、
うん、結構
赤いあれがね、
そう、赤いあれができました。それはまあ詳細については ね、
あ
の後ほどまあたっぷりとご紹介していただくについて、
はい、
別にはそのコンテンツの良さばっかりとかね、私なんか自己弁護的に申し上げてるわけじゃないけど、これもね、僕はね、別にこれでいいと思うのっていうのは、古藤さんがいただいたメールだから、なんで本人が読むんだみたいな話かもわからんけど、はい、でも文章では伝わらないことをやっぱ声に乗っけて、あの音に乗っけて言うことによって、またそういったもののそのギャップを感じてもらったりとか、またそういうその臨場もっと捉えていただいたりという部分ではね、今ご自身でこれを私自身が読むのどうでしょうって言われたけど、まあ、ちょっと手いもあったりとかさ、
ね、
そういうのもあってね、僕いいんじゃないかと思うのね、
まあ、リスナーの皆さんもね、やっぱり取り上げられる喜びってあると思いますし、ね、
だって私自身
が、ね、
そういうことなんです。私自身だってこれまたこれ自分のこれ書いたメール読むんですもん、だっていきますよ、書き込んだメールですからね、来てます来てますということでね、キーボー伊藤さん、私から私が書き込させていただいたものなんですけどもね、皆さんご存知、学芸部仲間にして、フリースタイラーとしてご活躍のミクス&ヨシさんと、彼らが運営するフープダンスジャパンが先日、私も以前に取材していただいたことのある自由が丘経済新聞さん、ね、こちらはもうすでに現在掲載されました、ね、今掲載中でございますね、真っ最中ですからね、どうぞよくご覧になっていただければと思いますけど、自由が丘経済新聞で、はい、検索されますと、今はもうあのミックスさんがね、フラフープ持った写真が一面にボーンと出てきますんで、ぜひそちらの方をご覧になっていただきたいと思いますけども、そちらからの取材を受けたばかりかと思いきや、なんと今度はですね、 TBS は王様のブランチにて、はい、これ先日取材、そして今週30日土曜日には VTR 出演だそうです。だから明日ですよ。
明日じゃないですか。
何時になるかちょっと定かだ、ね、長い番組らしいじゃないですか、朝からなんか昼ぐらいまでずっとやってる番組なんで、
長いですね、超長いですね。
その辺はだからね、待てよ、ちょっとそこはフライングだろう、ね、まあまあ、だからそういった意味で言うと、VTR 出演だそうですけども、番組の都合上もしまあ急遽変更とかねあった際には平にまあご容赦願いたいと思いますけども、その他にも雑誌稽古と学ぶ、ね、あるいはまあ世田谷ライフ、駒沢深沢特集なんかにもね多数紹介されているなど、このところですね、ますますの大活躍にしてね、躍進を極めておいでのさらなる大ブレイクを予感しないではいらない、そんな彼らの動きにみんなで大いに注目応援しようと、
はい、
書いた
矢先に
来ちゃったよ、
あれ自分で拍手しちゃったよ、
はい、そんなあなたは誰？
よしです。
よし
渋い。
今日はどうしましたか、グリーンの帽子かぶっちゃって、はい、またなんか
ここですよ、
エコな帽子で、
そうちょっとインテリっぽく、
インテリっぽくね、
頭に苔が生えたわけでは
ない、あなたもね植物園つながりでなんかいろんなこと言わなくても、
ね、苔虫の頭でね、
前回の飛び入り出演に続いてまた本日もわざわざお越しいただいたということで、はい、改めて紹介しましょう、フリースタイラーのミクス&ヨシのヨシさんです。
よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
はい、まあ、今日はまた直接インフォメーション、ね、ご案内、のこれをお持ちになっていただいて、はい、これは世田谷ライフ、
世田谷ライフをお持ちいただきましたけど、なんかヨッシーさんが超渋い顔して映ってますよ、
ミックスさんもこれは、ね、相変わらずグラマラスで、ここにもほら、ね、ヨッシーさん映ってるし、
そうそう、
結構ね、私ね、古藤さんの前だけど、うん、この前ね、その何しろほら私が行ってた病院の向かいの公園でやってるんだから、
ね、
私連休中にさ、この人たち連休で まだやってんだろうなとかね、
窓から見えそうですもん、
ね、見えました見えましたよ本当に。いや彼らを直接見たわけじゃないけど、それを眺めながら私ね、点滴のあのボールのやつカラカラカラカラ押しながらリハビリをかけてたわけですから去年そういった意味じゃさ、彼らと一緒にね、あのパフォーマンスをね、駒沢公園で一緒にやったななんていうね、自分のその今のこう体をこう憂いながらね、
思い出に浸りながら、
まあでもいつかまたそんなこと機会があればなと思って、まあこうやって無事生還してきたわけなんですよ。だから
人生割にはすぐ元気になって戻ってき
た。やかましい。それはそれでいいじゃないですか。
やかましいな。
人生いろいろそういった意味で言うと、ね、そんな吉さんが今日はまあこう5本を持って現れたわけなんですけども、これどうぞ自己自身の方から紹介してあげてください。
はい。
どんな内容だったんですか。
紹介してくださいよ、世田谷ライフとか。
うん。
世田谷ライフ。
うん。これはなぜいつ取材だったんですか。1ヶ月ぐらい前。
いや、もうギリギリでしたね。
ギリギリで。
はい。
はあ、ははあ。ここんとこしかし目白押しじゃないですか。今日は稽古と学ぶ重しじゃないの。
ああ、自分出てないんで持ってきてないです。
なんだそれ。
そういう。
だってねえ、コトさん、
ええ、
あなたは女性だから多分女性誌としての、 あの流通が一般じゃないかと思うんですけど、稽古と学ぶなんてあれ超メジャーなんじゃないですか。
そうですね、あれは超メジャーですよ。
あれにも出てるわけじゃないわけでしょ。まあまあヨシーさんが出てないからっていうことらしいんですけども、そんなあなた一個人にならなくて
ちょっと忘れちゃいます。
あ、そうですか。うん、でここのとこ本当になんかそのさっきのね、自由が丘経済新聞さんにしたって、もう取材だのなんだので目白押しじゃないですか。で明日が王様の
ブランチ。
素晴らしいじゃないですか、
何時ぐらいに出るのかしら。
1時15分以降
って
言ってまし
たね。って言ってましたか、
はい、
あ、なるほどね、
遅めの方で、
うんうん、はい、じゃあそれはもうあのあれだね、よほど何かがなければもうお間違いなく
そうです
オンエアということ で、はい、でそれはどんな取材のされ方だったんでしょうか。
それは日本初のフラフープ専門店と、うん、はい、フラフープ、
うん、
フープダンス教室、
はいはいはい、
取り上げられて、
そうそうそうそうそう、
で姫が来て一緒に体感して、
あ、例の橋野さんが、
はい、
姫あの格好で踊っちゃったんですか。
いや、ジャージでしたよ。
え、ジャージにあの頭で、は
い、そうそうそう
クリクリっと腰を回
して、いろんなバリエーションがあるんだね。なんてお姫様コスチュームだけじゃなくて、
あのドレスだとどうにもならない時下だけジャージなんだけど頭はあのままですからクリクリ巻いて
るよ。安っぽいお姫様になっちゃうんだね。
いや
あ、そう
ね、えセレブなんだか貧乏なんだか分かんないような格好しますからね。
あ、まあ一応ね、はい、あのそういうコンセプトでやっておいでたということには違いないんですけど、どんな印象でしたか、はい、橋野さん。
わ、いい人でしたよ。
あ、そうですか、は
い、気さくで、
あ、そうですか、はい、で、それがあの内容としてはご自身でフラフープ回して。
そうですね、
うんうん、はい、なんかよあのミックスさんに聞いたところによると、他のあのその一日中の番組の中で、はい、あっちこっち行かれたんだけど、あの聞いたところによるとですよ、橋野さん何にもできなかったらしいね。
あら、
他にいろいろ挑戦したんだけど、ところがフラフープだけがね、なんかお見事に
できた、
まあ、
できたらしくて、
すごいできた。
だからそれだけね、まあ、いやらしい話、あの結局取ったところが美味しいっていうか使えるわけだから、うん、尺的にもボリューム出るよな。
長い
長い。だってダメだよ、お前あのカットカットになっちゃうもん
ね。
そう
ね、いらないもんな。失敗しました、ブブーで終わっちゃうね。
おお、すごいじゃないですか、はい、で何ですか、またブログとか拝見すると、はい、あれです、この前長嶋一茂さんと一緒に写ってたと思ったら
どうしたんですか。
あれはどうしちゃ
った
の。何したんですか。一茂さんが、
うん、
だフープにハマってるってことです
ね。
まあ、
でまた体育あそこさ場所がいいから、私もだからそんな話途中になっちゃったけど、
あ
の駒沢公園に行って直接見てきたの。
なるほど。
フープのショップのお店を。
ほうほう。
そしたらまあ綺麗にあのコーディネートされちゃって、これでなんか最近はあの一番近しいところで言うとなんかアーケードみたいなのができちゃってなんかして、フラフープで。でどうしたの、どうしたのって言ったら、よしがこしらえたって手製で。マメなやつだなと思って。
お手作りです。
あれまたくぐってみたくないと思わせるようなまたアーケードでね。それがまた良かったりするんだけど、何しろね、体育館にずっと入っても入り口の両方に脇に左右に構えてるんで、あれはだって有名人とかそういう著名人がね来るわけですから、
そうですね、
それだけでね一つこうプロモーションになったりとかしますよ。
好立地ですね。
そんなことで長嶋一茂さんとりあえずお越しになったみたいなところあったんでしょ。
そうですね、はい、
ね、でそんな中でちょっとこうお話しさせていただいたりとか、
はい、
でまたそのフラフープをこうおすすめしたりとか、はい、ほらこれだもん、
いいっすね。
ねえ、
ちょっと見ないうちにヨッシーさんもスリムになられて。
でしょ。
何があったの。
フープ。
あれフープ効果で俺が痩せた。
だって本当に私それ見に行ったけど一生懸命指導してるもん。
110キロぐらいありましたもん。
一番
は屋上の時は今81とか
ほら
80、夫婦で30キロのダイエットに成功、
1日15分で。
私最近太っちゃってしょうがないんだけどどうしようかしら。
いや、やった方がいい
やもっと真剣に進めなさいよ、売り込みなさいよ。
そういうこと、ね、
本当にやった方がいい。
いや、やろうかな。
だから無理にを進めるより、そう、自分から来た方がいいです。
あれ、
あんまそういう、うん、まあ、商売、
あ、そうかもしらんね。商売、あとでもそういうところはあるもんね。そんなこうなんかこう、うん、押し付けがましくする人じゃないし、
あんま稼ぎたくない
ね。おすすめのフープは、
おすすめのフープは折りたたみフープ。
例の
名付けて何て言うんだっけ、ね、
コンパクトフープです。
コンパクトフープね、
わかりやす。
でね、それがね、また畳んじゃってね、入れるねバッゲージがまた可愛いの。
あら、そうなんですか。
あれ、著作権っていうかパテント取ってる、あれちゃんと
全部取ってます。はい、
さすがだね。
さすがですね。
あれは取っといた方がいいわ。
はい、
ね、
で今日ね告知に来たんですよ。
あ、どうぞどうぞ、やってください。
どうしました。
でね、6月2日は JWAVE のミュージックプラスっていうこと。6
月2日、
はい、
JWAVE のミュージックプラス、
はい、
何時から。
月曜から木曜、なんだっけ、うん、
まあまあ、じゃあそれは検索していただきましょう、はいはい、ミュージックプラスね、はい、JWAVE、はい、
7月7日が
7月7日七夕
プスマですね。
プスマも行っちゃう、
はい、プスマさんは、
この前なんかあの恥ずかしい格好で捕まったんじゃなかったっけ、あなた、
はい、
あなたじゃない、
あなたじゃない
そうそう、
草薙君も復帰したことだし、
そうですね、
今日復帰した
し、フープ教えるみたいな、
素晴らしい。プスマといえば、はい、この前のんちゃんが出たばっかりだけどね、
はい、
なんかご縁があるのかしら。私のことも言っといてね、あのさんまのお兄さんが あれですって言って、
はい、
そしたらもっと太いパイプができるかもしれんから、はい、プスマと、
ね、
あ、そうですか、
です、
ね、結構結構、
あとなんか、
うん、あとだ、
ま
だからメディア的にはあれでしょ、うん、だけど、はい、その JWAVE とプスマね、
うん、
ブログ、またそれでさっきの話に戻るけど、長嶋さん、一茂さんと出てると思ったら、昨日だか一昨日だか見たら、元 K1 レスラーの須藤元気さんとも一緒に映ってんだよ。
まあ、友達ですもん。
あ、もともと友達なの、
うん、
あ、そうなの、これだから、
まあ、
どうですか、ご活躍で。
ねえ、
ご活躍、ね、
いや
本当大変ですよ。
それは痩せもしますわね。
そうそうそう、
あのね、
声もするよ。
聞いてらっしゃる皆さんね、なんかここのこう変な空気感というか、なんか和んだ空気感でしょ。それ何かって、ね、ここね、同級生なのよ。
そう
ですね。変にまるで緊張感ないのね、ここね。
そうですね、なんか
もうタメ口だから。
加藤さんに怒られちゃうの。
加藤さんに怒られちゃうの。ああそれ放送に関してですか。いや、そんなことはないでしょうけども。あ、そうですか。あ、まあ、そんなことで今日はわざわざお越しになっていただいてね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。まあ、ちょっと時間の限りですね、はい、たっぷりと支障のない程度に遊んでいってください、
はい、
ね、私のお持ちしたお菓子食べてもらいました。
あ、美味しかった、ありがとうございます。ごちそうさまでした。
世間話、
すいません、
茶飲み話、
いや、言うたようなことは言っちゃわないとね。この前ほらメロンとかなんかいただいちゃったんで、たまたまその持ってい くあれがねちょっとあれだったんで、まあまあ、
ありがとうございます。
遺産でございます。まあ、喜んでいただいたら何よりです。まあ、そんなことで今日ね、ヨシさんお越しになっていただきますけども、まあ、無理なくね、まあ、何しろ おため年つながりということもありますけど、あの時間に許される限りお付き合いいただければなというふうに思いますけどね、はい、はいはい、続きまして、
はい、岡本ひかりさんからお疲れ様です、うん、メールいただいてます、
はいはい、
6月20日ぜひ参加したくメールいたしました。よろしくお願い申し上げます。
はい、これは何かと言いますとですね、
はい、
まあまあ、ヨシーさんに お話伺いたかったぐらいですけども、なんかトイレ行っちゃいましたけど、ね、自由な空気自由な空気、もう終わったら早速トイレ
行って、告知が終わったから俺のコーナー終了
かなみたいな。違うんだ、甘いんだよこれはね。6月20日っていうのはね、
コ
トーさんもよくご存知の五本木交差点のそばにある、
はい、
たこ焼き屋さんのほら脇にコロンビアレストランで、ミスターエンリケっていうコロンビア人の方がオーナーでやってみえる、コロンビアレストラン、
はい、
そこで、まあ、彼とずっともう本当そういった意味で言うと、もうお付き合い長いんですけども、で学F に一時でものすごく熱心に顔を出してくれた時期あるんだけど、一時ほらちょっと、まあ、疎遠になったんですよ、
うん、
それはなぜかというと彼はほら言語がね、スパニッシュ系なんで、まあ、か英語なんで、ここにいらしても聞く見るだけしか楽しみなくて、
なるほど、
ご本人は自分でやりたいわけよ。
ほうほうほうほう。
ところが、まあ、ちょっとそんなことでなかなか、まあ、それがここに来てもできないので、
うん、
何かちょっとそのコラボレーションをできないだろうかっていうことで、それでも気になるみたいで、
ええ、
来ると手振ってくれたりなんかするんで、
うん、
僕が、お店に行って、
ええ、
どうなのミスターエンリケみたいな話で、
うん、
今ほら結局うちはラジオだけだけど、
はい、
どんどんとそういうスティックカメラとかね、
うん、
ああいう動画の方にもやっぱりまあ、どんどんとそういう幅を広げていかれたらっていう部分で、あそこはレストランだから、
はい、
いろんな部分でそういうこうラジオと違った何かができないかなっていう部分で、
なるほど、
お話を振らせていただいて たら、
ええ、
もうそれはもう彼にしてみればもろ手を挙げて、
まあ、
ぜひあのやろうじゃないかと。
ありがたいことですね。
ということでね、この前そのヨシさんも参加してくれて打ち合わせに行ってきたのよ。
ほうほう、
ね、でその時どんな感じだったのかしら、ヨシさん、エンリケさんは喜んでくれたんで、
ミスターエンリケ、
ミスターエンリケ、ファンキーだよ、ファンキーだよね。
面白かったですね。
面白かったですか、
はい、
やっぱりこう向こうのスパニッシュ系のノリが、スパニッシュ系っていうか、まあ、その南米のね、ヨシさんは特にほら南米に行った経験があるもんだから、南米つながりというだけでもね、
単なる、そんな浅いつながりで大丈夫。
でももともとほら彼はそういうね、ちょっとこうあのブラジリアみたいなとこあるし後ろの髪型とか見てると、まあまあまあそんなことであのお話をして、今度6月の20日にね、
はい、
収録をしようっていう話して帰ってたんだよね。
ああそうですね、はい、
だからま
あ
琴さんもよかったら
ぜひ、ね、
そんなことにも加わっていただいて、うん、っていうことで、だからその、まあそれは今後のことなんですけども、とりあえずそのこの岡本さんの光さんの、アンサリングは何かというと、彼女は一番やっぱりほらあの第一週目のパーソナリティっていう意味 でまたそういうノリもねあの抜群ということで、スケジュール的にも琴さんみたいにほら、まあ、社長業だとか母親業だとか、まあ、母親業ってのは変ですけど、あの多忙を極めておいでの方よりも、まあ、ちょっと 彼女はシングルだしね、あの声をかけやすかったんでかけさせていただいたら、もうあの早速あの6月20日ぜひ参加させていただきたいというふうなことで、まあ、ご快諾いただいたと言ってのは内容なのお返事なんですね。はい、まあ、だから本当によかったらどんどんとそういった形で、
ね、
やっていきたいと思ってます
ので
、
どんどん広がっていくといいですね。
はい、そちらの方もぜひぜひ、いやいや、ビジュアル的にも一つよろしくお願いします。
いやいや、もうビジュアルは無理です。
なことございません、ね、何をおっしゃいます
よ。30なるもんね。あれ
大丈夫だよね、
牛さんが大丈夫大丈夫って言って
る。ノープロブラムですよ、全く。
そんなに心がこもってない気がする。
いや、だから
小島よしおの大丈夫大丈夫ぐらいの大丈夫だった。
友達的なトークよせよだからね。なんだこれ、
佐藤さんいくつですか。
今年
30な。あ、じゃあ俺
一つ下ぐらいじゃない。
あ、お姉ちゃんなんだ。
か
そうです、全然異性結構ちょっと違いますよね。
あ、なんかそう、
はい、なんでそこで俺若いアピール、
俺若いや的に、なんかビームが
そんなに苔生やしてよ。
あ、なんやろ。まあまあそれはそれで、でもまあ2回用のね年齢ということですね。
そうそうそう、
はいはいはい、まあまあそれはそれでもう結構だと思いますけどもね、
はい、
だから皆さんそういった感性とか感覚をどんどん生かして、それぞれのやっぱキャラクターでねアイデアとか出し合っていただいて、さらに学大 FM だけじゃなくていろんなネットワークだとかね、そういったもののコミュニケーションを培っていかれればなというふうに思っておりますけどね、はい、続きましていただいております、なんだか違う家に来たみたい笑いということで、エジゴジンさんからいただいております、はい、ホームページリニューアルしたんですね、
はい、
このところなぜか毎週ネットで聞かせていただいております。ありがとうございます。のんちゃん、遠くを見つめていますね。何が見えますか、
うん、写真ですね、写真。
明日が見えます、少しでも、これ琴さんと一緒に歌いたい。
歌わない。
ああ人の妻。
世代が違うもんね、ヨッシーさん、ね、
楽しいな、ラジオって楽しいな。
難しいよね、
何が見えますか、はい、新潟もあっちょくなって、あっちょ、
あっちょ、
あっちょ、あっちょ、あっちょっていうのはあっちょっていうんだね、あっちょなってきました。通称生ちょ、これは生貯蔵のことですか、の地元の日本酒が、店頭に並びましたよということでね、
あっちょで生
ちょ
ですね、
はい、相変わらず、まあ、ありがたくも地元新潟とお酒情報には違いないんですけども、はい、いちごじんさん、この方はまあまあノンさんつながりでね、はい、いろいろとまた学芸府に、まあ、そういった、お付き合いが、まあ、始まったといいましょうか、リスナーとして、ご聴取いただいて、たくさんこんなふうにして、まあ、ご情報をお寄せいただいているわけなんですけども、
ありがたいこと、
はい、今後とも、まあ、季節に合った、
うん、
ね、まあ、合う合わないは別に頓着ございませんが、
はい、
いろいろとご情報をお寄せ、ご情報なりまたご意見をね、寄せていただければ本当にありがたいなと思いますね、うん、ジョージンさんどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ、はい、続きましてわからないのがこちら、
はい、ゴルゴ13歳さん、
うん、
これ誰誰なのあなたは。俺は顔を見せない依頼主と仕事をしたことはない、ただしフィギュアだけは通販で買うことにしている。
わからねえ
って誰なの、
どういう意味なんだとかもよく
ない、どうしたいの、
ゴルゴ13に引っ掛けてゴルゴ13歳になってるんだね、
誰をスナイプしたいの、
まあ、しかもこれ意味が何に引っかかってるのか全然読めないんですけ ど
これについては次週説明を待ちたいところですね。
あの私の担当放送じゃない時でもね、
か
まわんからちょっとその釈明じゃなくて、なんか 意味を解く、
そうゴルゴの話をしたかったのか、それともフィギュアの話をしたかったのか、
まあ、だからこんなことも含めてね楽しいですよ、この書き込んだメールの紹介のコーナーは、
ね、まあ、謎めいた男です ね13歳だけど ね、
はいはいはい、まあ、13歳の男に対して今度130歳がいただいてますよ。どういう人物だったりして、 無題、名乗ることもない男、名乗ること、名乗るほどのこともない男さん。もう、さて、はい、さあ、どんじりに控えしはってやつですかね。
いえいえ、
来ておりますよ、今週も。コトーさん担当放送の時はもう必ず、いただいております。
ありがとうございます。はい、そろそろ名乗って。
ありがたいんだかなんだかね。名乗るほどのこともない男さん、こともない男さん。
い
きますよ、いきますよ。
はい。
よし、今聞いててね。ある時は大学教授、
はい、
ある時は敏腕社長、
いえいえ、
ある時は週刊アスキーの美人コメンテーター、はい、ある時は優しい母、
いえいえ、
スーパーキャリアレディ後藤祐樹さん、お元気ですか。
よく見てくださってるようで。
さて、仕事も家庭も完璧主義の後藤さんはどんなロボットが欲しいか考えてみました。
1番、
いつも温かいご飯を作ってくれるお炊事ロボット。
あ、いいですね。
2番、お部屋に入るといつもピカピカお掃除ロボット。
欲しいな。
3番、おちんちんの大きいロボット。
どうしてそのまま読むの。
3番ですね。
また勝手に答えよ。
本日も愛のお個室ピンクサロンショー張り切ってお願いします。推進伊藤さん、体調は完全回復しましたか。しばらく自分を過信せず、体も女性を扱うように優しくしてくださいって。やかましいわ、やかましい。
希望さんにまで
大きなお世話じゃん。ほっとけ、人の健康よりも己の敷地で己っちゃいけない。リスナーに対して自分の健康を気遣いなさい。で、さあ、まあ、とは言うもののですね、
そうですね、また勝手に答えられちゃいましたね。
はい、後藤さん、いかがでございますか。
いや、
これ本当、本当なんですか。
え、
3番ですねってことで。
いやいや、そんな1番と2番は欲しいですけど、3番は別に足りてます。
足りてますちょっとよし、どうする、このアンさんも足りてますって。おちんちん足りてるんだって。
いいんじゃないですか。俺も足りてます
ね。え、何が。いや、足りてるだろそりゃ。
埼玉方面とか、
ね、所沢方面。
言っちゃってるしみたいな。
なんか言っちゃってるし。
おかしい。この放送楽しいわ。
怖いね。
怖いし楽しい。
ラジオって怖かったんだね。
ね、楽しいわ。もう素敵じゃないですか。いろんな意味でこういうね、プライベートからまたその、
ね、
いろんなね、
プライバシーの切り身、
プライバシーもそうだし、そのインターナショナル情報、グローバルな情報もありつつ、グローバルって言えばさっきね、あのそのエンリケさんのね、コロンビアレストランの話もしましたけど、このお名刺の方も全部英語で書いてあるじゃないですか、
はい、
この方なんかハワイご出身の方らしいんですよ。女性の方でバイオリン持って見えて、でこれ何ですかって聞かれて、でこれこれこうでって言ったら、いや、じゃ私もこのぜひ出演させてください。
あら、
この
名刺素晴らしいじゃないですか。
バイオ、それこそあなたのさ、園芸の話じゃないけど、お名前がバイオレットさんって言われるのよ。
バイオレットさん、
綺麗なお名前でしょ。
ねえ、うん、素敵な名前で。
70ぐらいのババア。
なんかババアとか言わないの。
言わないの。
言わないの。
だからね、日本、英語の先生なんだって。
あ、それは
英語も日本語なので。でも日本語ちょっと片言なんですけど、あなた英語上手ねって言われたけど、バカにしてんのこの野郎みたいな。
なるほど、イングリッシュスクールも落ちる
とか。私もだからちょっとだけ英語でね、カンバセーションさせていただきましたけども、うん、まあ、だからそういう方もおいでだったりするわけですよ、
はい、
だからね、やっぱりまあ、ね、よし、まあ、それこそ去年の屋上のことを思えばね、
はい、
あれからもう今年は屋上パフォーマンスもなくて、はい、1ヶ月も丸々過ぎちゃいましたけど、
うん、
やっぱりそんな状況の中からスタートした学大 FM が今こうやってメディアを通じてですね、曲がりなりにもこんな弱小と脆弱なね、放送局でありますけども、こういったネットワークができるっていうのはありがたいじゃないですか、
はい、
そういった意味でね、まあ、だからそんなことで、後藤さんも、うん、ぜひぜひこれに懲りず飽きず、
はい、
130歳の方たちの応援もいただいていることで、
そうですね、130歳の味方をたくさんつけていきたいなと思います。
そっち系。まあ、これから高齢化社会ですからね。
そうですね、
ちょっと一重にそういう部分はいいかもしれない。
そうそう、130歳のファンをたくさん集めます。
そういうことなんです ね。まあまあ、本当にそういった意味で言いますとね、いろんな方たちからのまたそのご意見やご感想、またご支援とかね、
はい、
いただきながらお送りしていく学大 FM ではございますが、何はともあれ、本日の学大のベルの紹介は終わったところでですね、本日担当学大5週目の学大 FM スーパーサブパーソナリティー後藤祐樹さんとしましては、
はい、
そちらの担当放送ということになれば、なんて言っても一押しの後藤さんのユニットナンバーということになりましょうか。
はい、はい、もちろんですね、
うん、今日はだから本当は
本当シンプル持ってきたかったんです。私がね、ちゃんと CD のジャケットから何から全部デザインしてポスターまで作ったのがあるんですけど、間が空きすぎて
忘れちゃいました。タイトルとかわかります。
え、
タイトルとか、
あ、タイトルドローイングってい
う CD が
ね出てるんですけど、
お、じゃあ今度ぜひお願いします。
はい、もう次持ってきますね、はい、ぜひぜひ、ま
あ、今日は給付でね、聞いていただく消えゆく雨という曲で聞いていただくことになりますけど、
はい、お願いします。
なんと CD つながりで言いますと、うん、ここにいらっしゃるですね、 ヨッシーさんもちらほらとなんかそんなお話もあるようなないような、歌っちゃうかもよみたいな。
大変、
すごいですよ、
スナックでね。
スナックでねじゃないでしょ、
スナックとかいう世代じゃないでしょ。
スナックごくごく
スナックハマって
んじゃん、ハマってんじゃん、ハマっちゃったの。何が良かったんでしょう、スナック
長い夜です
か、長い。俺も倒れるわ、俺あんまり楽しくて。スナック楽しいよね。もうでどんどんそういった意味で ね、新しい、またそのね、最近スナック童貞破りした人が昼間の番組になってんだよ。ことがあって、いやスナック行ったことなかったっていう人がいるんですよ。もう40代とかになって、
そうですね、
初めてもうスナックデビューですよ。それがもう痛く感動されたね、リスナーの方がまたおいでだったりして。
なかなか機会がないですからね。
そうなんですよ、うん、だからそういう方もおいでだったりするんで、
ええ、
またヨシさんもまあその一つのね、まあ、ちょっとこうスナックインフルみたいな、
気づいちゃったん
ですね、スナックのインフルエンザみたいな、
そうそうそう、
感染しちゃって
ね、
ね、はい、
気持ちよかったですよって
冗談抜きしてでもね、ちょっとね、いや冗談抜きして話の途中ですけど、小宮さん、あのあれですよ、あのデビューちょっとデビュー しないかみたいな、それもあのビングじゃなくて、なんだっけ、ビングか、エイベックスだとかね、なんかそんなのメジャーどころからそんな話が来ているというぐらいですから、まあ楽しみにしたいじゃありませんか。もしそんなことだったらね、学芸でももちろんもういち早くおかけしてまいりたいなと思います。今日は何と申しましても、はい、後藤さんの一押し、
はい、
はい、なんていうユニットで、なんていう曲でございましたでしょうか。
はい、リップで消えゆく雨、
はい、はい、今度はじゃあぜひ新譜をお持ちいただくということでね、
はい、
リップさんで聞いていきましょう、消えゆく雨。
響くサイレン中小の空、書きかけの歌、長すぎる雨、笑わない君、笑えない僕、びしょ濡れの犬、届かない声。水たまりの輪、増える雨音、大きめの傘握りしめる手、足元の夢消える放課後、落ちる砂時計時間、意識の隙間流れ込む夜、明るいネオン色あせる街、泣いてる子供、重なる自分、
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
はい、そのこんなでね、聞いていただきましたリップさんのナンバーでしたけどもね、
はい、
今日はですね、飛び入りでお越しになっていただきましたね、スナックにハマっておじだというヒロシさんとあと、まあ、そうさん、リップさんを応援してみるね、ことゆきさんとお送りしております、学大編でございますけど、ヒロシさん、車ちゃんと聞けた？
あ、聞きましたよ。
大丈夫だった？
はい。
あ、そうですか。やっぱあのブルーの車なんかの方もあれチューニングして聞いてくれってんじゃないかと思えるような。
乗ってないですね。
あ、いらっしゃらない、そこはいいだろう、別に見てないんだからあ、そうですねって言ってんねや、そういう時は。まあ、でもな、中にはね、やっぱこれから本当シーズン良くなってくると車でね、わざわざ止めても聞いてくださる方がおじだったりとか、隣のね、この前あのワインバーのお店に行ってきたんだけど、ゲストとパーソナリティーの方、隣にワインバーできたんですよ。何マイク使いなさいよ、マイク。
パソコン教室じゃないです
か。パソコン教室だったのが、うん、あの違ったのか、それともまたパソコン教室は別にあるのか。あ、ワインバーができたんですよ、はいはい、そちらのマスターなんかもあの聞いてくださってるのかもしれませんし、まあ、何しろそんなことどんどん状況が変わりつつある中で学大FMもねお送りしているには違いないんですけども、さあ本当にそういった意味で言うと状況がどんどん変わっていく中で、ことさん一押しのリップさんもなんか ねどんどんと、はい、状況が変化しているようですけども、
もね、着々とライブのスケジュールが決まってまして。
おー、素晴らしい。
はい、今度6月10日は大久保ホットショット、
はい、
で6月22日に渋谷のサイクロン、
うん、
で7月18日大塚ミーツです。
おー、素晴らしい、
は
い、
着々と ねでファーストミニアルバムを私が死ぬほど力いっぱいデザインした、久しぶりにデザインをして自信作が出ましたので。
あら、いいじゃないですか、
はい、ファーストミニアルバムドローイング1500円ですので、声をかけていただければいつでも販売しますよ。
はい、よろしくお願いしたいと思います。
これはいいですよ。
まさしくだってリップさんも私は去年の目黒商工祭りでね、お目にかかってから、
うん、そうですね、
もうかれこれだから1年ぐらい経っちゃうわけなんですけども、うん、また新しい新譜も生で聴かせていただけるんでしたらね、
そうですね、
楽しみにしたいところですね。
はい、
あ、そうですか、なるほど、まあ、そんなリップさんのね、またゲストにもお越しになっていただきたいなというふうに思いますけどね、今日はまあ何と申しましても、そんな学芸府のね、嬉しいスタッフお二人とお送りしてまいります学大 FM ですけども、今日の時事ネタはですね、先ほど申し上げましたように、まあ本日の書き換わのメールの紹介同様ね、学芸府には何かとまあ様々なご意見やご感想を頂戴するわけなんですけども、まあ、しかしたびたび申し上げますようにね、何でしょう、5年前からまあ続いているコンテンツであったりね、私にまあ何の力も能力も金もないということでね、そんなことで吉井さんがその時で何とかしてくださるんじゃないかと思って期待してるんですけどね、この番組ごと買い取っていただくとかね、
なるほどね、
まあ、そうなったらもう充実したコンテンツがビシバシお送りできるんじゃないかと思いますけどね、今の段階ではまあなかなかそんなことでね状況が許しませんこととて、またそういった意味で言いますと、こちらの方もいつに変わらぬですね、今日の時事ネタに続けさせていただくというふうなことでね、はい、ご了承いただければというふうに思っておりますけど、今日の時事ネタはそんなこんなで、まず最初にご紹介しますのは GM 破綻、米政府容認事前調整型で、これは新提案ですか、はい、クライスラーは破産法手続き来週にも終了、続きまして、瞑想再現、首相厚生省分割最初からこだわってないというふうなことで言っておいでますね、うん、もうあっちこっちしておいでの、本当に一国の首相としてどうなんだろうみたいな感じがしないでもないですけど、仙台弁で言うとアッペトッペしてるっていうらしいですけどはい、まあ、続きまして目立たないごくごく普通、中大教授刺殺容疑者手についた皿大学内で洗ったというふうなことがありましたりとかね、新型インフル影響東海道新幹線の利用客 14% 減、
あ、なるほど、 るほど、
はい、まあ、この辺はねお子さんをお持ちのお子さんなんか随分未だに心配しておいてることじゃないかなと思いますけど ね、続きまして、追い出し屋さん、追い出し屋さんって変ですね、追い出し屋、追い出し屋被害、与党与野党議員に 法規制を都内で集会。続きまして、三大メガバンク相次ぎ資本増強、三井住友は最大8000億円、続きまして大リーグジャイアンツのジョンソン300勝に大手、続きまして送り人、送り人映画ですよね、送り人効果で、まさしく映画館が生き返る山形ですね、続きまして裕次郎パチンコに渡里哲也は勝てないと、裕次郎パチンコという題が出てたらしいんですよ。
そうですね、
で、それが、ね、そうよく存じですね、
はい、
うん、それで
発表会してましたね。
なんでなんでパチンコなさるの？
いや、やらないです
けど、やらないけどニュースでやってるんだ。
今はやらないけど、
昔やってたんだ。
昔はね、やってたけどね。
そう、あなたが
やってましたよ。パチスロが主でしたけど、
ここに
何でもやってますけどね。
さすがのギャンブラーいるよ。あなたなんかメカに強いんだからさ、は
い、いや
すごかったんじゃないの？
いえいえ、あのね、運動神経がないから押せないの。
そっちかよ。
滑っちゃって
そこの運動神経のいい男とコンビ組んでたらもうなんか最強だったかもしれないね、逆にある意味で。こっちで、
あ、
そういった意味で言う
と動体視力の方がすごいでしょ、ね、
よしさんね、まあまあ本当そんなこんなでね、なかなか渡里哲也さん的には、まあ、その兄貴のですね裕次郎さんのパチンコなんでなんか涙にくれちゃって、はい、勝てないんじゃないかというふうなことがあったりとかね、うん、最後にウォークマン30歳ね、音質で勝負だと
同い年かな、
ようなことでね、あ、そうなりますか ね、うん、
ね、
まあまあそんなことですけど、私たちの頃はもう同い年でいうと、まあまあ蓄音機エジソンかみたいな話ですけどまあまあそんなね、なんでだって私たちはオープンリールですよ、ガチャガチャガチャみたいな ね、そんな時代だったんですけども、うん、まあ、さあ10項目ぐらい読み上げさせていただいたところで、こちらにいかがわらずですね、今日のおじじネタ気になったところで言いますと、はい、琴さん的にはいかが。
私はね、新型インフルの話と見せかけて、
はい、
季節性インフルエンザの話をしますけど、
ね、なるほど、
はい、
ほう、
やっぱり私もイベントの仕切りなどをやっていたりするもんですから、人が集まるイベントっていうとこうインフルエンザの影響なんかは心配したわけですけれども、
まあ、今あの関西の有馬温泉とかああいうとこ客が集まらないとかね、新幹線の乗降率も減っちゃって大変らしいじゃないですか。
そうですね、この 14% 減ってそうですけども、はい、うん、ただね、実は私役所に行って聞いたんですけれども、
はい、
あの目黒区内でですね、まだ季節性のインフルエンザが流行中なんですよ。つまり今大騒ぎしてる A 型じゃなくて、うん、B 型が冬からずっと流行りっぱなしで、
ま、
今区内で病院にかかって治療を受けているインフルエンザの B 型の患者さんが300人以上いるんです、
う
ん、
へ
ー、結構たくさんいるんですよ、
うんうんうん、
で今でも普通にかかりますから、
うん、
冬場はインフルエンザのトップシーズンだからって言って皆さんその時期だけマスクされたりとかね、
うん、
してたのが新型だからってマスクしてますけども、
うん、
まだまだ季節性のインフルエンザかかりますから、 A 型にかかるよりも B 型にかかる方が多いんじゃないかと思うわけですよ。
あらあらあらあら、うん、それはそうですわ ね、う
ん、だったら1年中マスクしてなきゃって話なんですけれども
、そういうおっしゃる通りですわ、
はい、
うん、琴さん意外とそういうあれはないですね。今日も全くマスクノーマスクでしたけども、
私はあれですね、やっぱりイベントでこの間も200人ぐらいのイベントの司会をしたんですけども、
イベント
の
時にマスクつけた
り、そうですね、あの大勢いらっしゃる時には
マスクつける仮面を、
いや仮面はしないよ仮面はしないですけども、
同じマスクでもこう羽の生えた、
あ、なんかね、
なんかね、
顔隠して仮面舞踏、違います、
うまい、こういうの乗りつかみって言うんですよ青井さん、
あれ、
はい、
典型的な
セルフ乗りつかみ、
ね、
はい、
セルフでね、
はい、
いやいや、でも本当知らない方がたくさん集まるところは確かにマスクをした方がいいんですね。
あ、そうですかね、
本当に何にかかってらっしゃる方がいるかわからないですから、ただまあ普段の生活の中ではね、
はい、
人混みでなければマスクをする必要ないですし、
うん、そうですよね、あんまり神経質になるのせいどうかなっていうふうに思うんですけどね、
そうですね、どちらかというとそのマスクをするっていうのは自分がかかってる人が周りに広めないためであったりとか、
はいはいはい、
まあ、本当に人混みだから注意しましょうという程度で、あとはやっぱり大事なことはね、体を鍛えること、よく寝ること、
あ、そういうことあるでしょうな、う
ん、あのね、ちゃんとしててこう健康体であればかかりにくくなりますから、当然、
ね、そういうのはね、やっぱりもともとはそのね、まあ、民間療法なんかもありますけども、うん、自分の自然治癒という部分でいうと人間はもともとそういう能力持ってるわけですから ね、
まあ、あちこちに飛んでるウイルスたくさんあって、当然風邪だって体が弱ってる方がかかりやすいですね。
おっしゃる通りだ、おっしゃる通りだ、
うん、だからね、気をつけるっていう意味では体を鍛えるところから、うん、マスクだけじゃダメなんです、
う
ん、
なるほど、
はい、
もうそういう意味では琴さんのね、この腕組みする仁王立ちのような腕組みで、
いやいやいや、
もうインフル よ。インフルも寄せ付けないみたいな。
いやいや、だんだん寒くなってきた、
ね、寒くなってきた。
体の前に腕があった方が暖かいかなっていう、
ね、暖かいかなと思って
体を大事に。
あ、そうなんですか。そう、またその私なんか巨乳をなんか隠して。
違います。暖かいかなって。
そんなにあなた無限に否定しなくなって。照れちゃって。
そんな重力に負けた胸については触れないで。
そんなことないでしょうけどもね。いやいや、まあまあそれにしてもヨッシーさんのところになると今度は逆に、そういったイベントで、はい、まあまあましフラフープでたくさん人が集まるところで、はい、あれなわけですけども、どうなんですか、そういう影響ってやっぱ出てますか。
出てますね。
インフルで
先週も土日イベントが入ってたんですけど、ビリーズブートキャンプとか一緒にやるの、結局インフルエンザでやらなくなった
り。あら、まあ、そういうことあるんだね、
は
い、う
ん、でも小藤さんが言ったけど東京都ももうこうなんだろう、今調査し始めてて、もう3月ぐらいからね学級閉鎖があって、あらあらあら、学校が休校になってる学小学校なんか何個もあってるから、だから季節風のインフルエンザで、自分も1日から大阪行くんで、
はい、まあ、気をつけないとね、はい、本人がそうだとしたらね。
でもここ 5、6 年風邪ひいてないんで、
あら丈夫、
はい、鼻うがい超してるから。
あ、そう、鼻うがい絶対いいよね、はい、俺も鼻うがいし始めてから本当にここ10年ぐらい風邪ひいてない。
あら、
あ、本当ですか。
すごいですね。
あと汚いと思うけど、うがいしてそれを吐くんじゃなくて飲むんですよ。
そう
すると菌がそう、体の中に入って免疫がつくんだって。
本当ですか。
いや本当それやってますよね。
でもその話は僕は医学的には分かりませんけど、よく歯を磨くのにヨーグルトなんかを使ってね、はい、歯を磨いたらそれを吐き出さないで飲んじゃって、お腹で逆にそれを、いい、アリスっていう風なね、なんかそういう風な、なんか療法っていうかな、そういうのもあるっていう風に伺ってますから。
そうですね、肺の方に入ると大変ですけど、胃の方はちゃんと胃酸が効いてますからね、大抵のものは大丈夫ですね。医学的にもね、
そういうのはちゃんと分かってて、はい、理屈が分かっててなさる分にはね、問題ないのかもしれませんけど、はい、まあ、でも病や気からっていうから理屈分かってなくても本人が聞いてると思うと、それが何となく聞いちゃうみたいなことってあるのかもしれないけどね。もうそんなヨッシーさんですけども、そのヨッシーさん的にはその他に気になったニュースをと言いますと、あ、記事があれか、はい、
そうですね、やっぱ政治かな。
え、やっぱって何、
いや、これはね、政治に対してはね、もうこの前もスナックで大変大盛り上がり。
どうしてもスナックの話題になるよ。
もうそれこそもう何ですか、国政からもう区議とかね、地方議員に至るまで、もうそれは大変な情報をお持ちですし、いろんなまだそういう、こう政策とか考えをお持ちなヨッシーさんですけども、はい、さあ何がどう面白いですか、政治に関しては。
今ですか。
まあ、どうしたってその麻生総理がね、それもさっきの話ですアッペトッペしてですね、まあその何ですか、政策について厚労省の問題をね分割するしないみたいなこう話についてね、何か優柔不断なっていう風な印象を持ったりしますけど、
それもあるし、なんかちょっと逆に小沢さんに期待してるかな。
おお、
そっち派なの、あなた。そっち派なの。
なんか新しい党とか作ってね、
そこで割れて、
まあ、大連立ではないけど、
はいはい、
まだ公明党がそっち動いたりとか、いろいろあると思うけど、そういうなんか見解をちょっと見てみたいですね。
ああ、そうですか。あ、なるほど。お知り合いの方？
そう
じゃなくて？ああ、そうです。はいはい、まあまあそんなこんなでね、いろんな方がおいでなんで、まあ何とも言えないんですけども、急に立たれると なんかよく言おうかなと思っちゃうよね。
そうですね、
まあまあそれはでも向こうは向こうでね、別に俺ここに立って何が悪いんだよって話だから何とも申し上げられないところではございますけどもね。でもね、本当にそういった意味では小藤さんは逆に政治の話はアンタッチャブルな部分があるのか。
まあそうですね、
ね、ちょっとまあ立場的な部分もあってね。
そうですね、昔ウグイス嬢してた割には、
ウグイス嬢の経験も終わりなのに。
そうですね、
ちょっと今立場的に ね、やっぱりキムヒョンヒだから。
違うから。
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 ちょっとあんたプライベートにさ、危ない。
左でも世でも矢でもないから。
危ない立て方しないでよみたいなね。
避けて
みたいなね。
避けて避けてね。
ああ、でもね、本当に俺そういった意味で学大 FM でやっててね、いろんな方とお知り合いになって、いろんな情報を交換できたりとか、いろんなそういう考え方とかをね、まあ、交換できてね、ありがたいと思いますよ。
そうですね、
面白いもの、
まだね、ここもうぞうむぞうですからね。
うぞうむぞうってことはないですよ。そうじゃなくて、それはもう百花繚乱と言ってください。
なるほど、
はい、
うまいこと言いますね。
まあまあそんなこと、いや、うまいこと別に言ったつもりもないから。 はいはいはい、まあ、ある種群雄割拠という話もないじゃないですか、ね、
そうなんですか、
まあまあそんなこんなでね、今日もまた楽しくお送りしてまいります、はい、楽大 F でございますけど CM 続いてはですね、特に今何と申しましょう、今日は第5週目の、ね、スーパーサブこと結城さんにはね、担当放送でございますけども、いろんな意味でね、ここのところ新しいニュースソースとしてウェーブを立ち上げて、はい、
ね、
新ウェーブを立ち上げていただいたりとか、
今日はリスナーの皆さんに大事な話があるよ、
そうですか、はい、でまたそれが、なんかまた新たな結婚みたいな話
しないまだ離婚してないからね
楽しい、
順番があるの、
そうですね、ごめんなさい、ご指摘できたら、はい、もう許してやってください、ヨッシーさんがいえいえ言う
ヨッシーさんのせいにした、とりあえずなんかなすりつけといた
俺が一番麻生総理大臣は優柔不断みたいなねはいはいはい、あと食祭りの方のお話もあったりなんかしますんでね、
はい、
じゃあ
CM
に実存の話伺ってまいりますよ、はい、はい、まずは CM で、さて本日は後藤さん的にはどんな内容になりますでしょうか、後藤さんどうぞよろしくお願いいたしますよ、
はいはい、今日はねお知らせすることがたくさんあるんですけど、
お知らせするといえばお話しできですけど、はい、さっきの方やっぱり学園にいらした方
でしたね、
メールの書き込みで紹介しましたね、福利企画のあの方がですねわざわざお越しになっていただいて、は
い、
やっぱり業界の方はほら、さっきの学生たちみたいに行儀悪くなくて、ちゃんと分かってらっしゃるから、
ね、
どのまで入ってくるかっていうんで、ずっと立って見ておいてだったのね、
申
し訳ないことです、すいません、この帰って気がつきませんで申し訳ございません、はい、何しろも小規模零細やってるもんですから、はい、まあ、ちょっとしばらく今ね、あのお待ちになっていただくというふうなことでですね、はい、さあ、そんなことでコンテンツですけども、お知らせと言いますと、
は
い、
まずはやはり一番大きなところといえば、リスナーの皆様にも関わりが一番深いところと言いますか、
はい、
学 F のホームページ、
ついにやってまいりました、
はい、潜伏期間を経て、ついに新バージョン、
潜伏期間ってあなた、
いやあれね、実はね、まあ、もうご覧になっていただいた方もいらっしゃると思いますし、この放送を聞いてくださってるってことは、そこから聞いてくれてるかもしれないんですが、
はい、
赤いホームページに生まれ変わったんですけれども、
いやなんかすごく、美しい、なんか、
あれね、もう1年ぐらい前に完成させて、ちょっと寝かせておいたんです
よ
ね。
ほうほうほう、うん、
なんかあれ、
まあ、ちょっとその話を詳しくと。
まあまあまあまあ、そうですね、うん、
はい、
まあ、デザイン的には、まあ、正直なところですね、だんだん会社も所帯が私大きくなってきまして、最近自分でデザインすることがないんですけれども、いえいえ、ちょうど1年前にデザインしまして、私の多分ですね、ウェブサイトのデザインとしては私の最後の作品になったかなと。
そうなんですか、もうだってなさらないわけじゃないでしょ、
まあ、またあるかもしれないんですが、基本的にはもう私デザインは1年以上してませんから、最後に手掛けたのが学 F のサイトと。
あらまあ、はい、そうですか、
で
結局その自分のご自身の、まあ、評価というのはしづらいかもしれませんけど、ご自身の印象としてはどんな感じでしょうか。
まあ、そうですね、まあ、なんと言いましょうか、はっちゃけてもいいよという話だったので、うんうん、今回はこう気合を入れてね、はい、生のサンマをウェブサイトの上に載せてみましてね、たくさんのサンマやホタテが目白押しで、
ちょろちょろとサンマがね、
ちょっと生臭い感じのサイトにしてみましたけど、
生臭い感じとか言うな、
あれこうね、赤いシンプルなね、白赤の構成の中にキラリと光るサンマですよ、
うん、あ、もうでもサンマがやっぱり何と申しましてもね、モチーフですから、
そうそうそう、あのサイト見ていただきますとね、画面の左上にキーボーさんがこうかっちょよく立ってますから、
あ、もうエキサイティングにね、
そう、
ありがとうございます、
あれね、トップページに戻るボタンがキーボー さんになってますから。
そうなんですか。
キーボーさんのお腹のあたりをね回してこちょこちょっとしながら押していただくと、う
ん、そんなこともできたりするんですか。
トップに戻ります。
面白い。
トップに戻るってこうボタンがふわっと出てきます、ね
うん、なるほど、まあ、だからそういった意味で言うと、はい、コトさんからもうそれこそどんどんどんどんね、あのどんなあの秘密が隠されているかとか、どんなあの使い方をしてもらいたいってことは、ご本人なんでいろいろとお話を聞く分にはそれはもうそれが一番間違いないんですが、リスナーの皆さんからでもねいろいろとまあこんな風にしてもらいたいとか、こんなのないのとか要望いただくなんていうのはどうなんでしょう。
そうですね、あのぜひお寄せいただいて、今回はシステムを導入しまして、これまで結構まあ人力といいますか、手でポチポチとページを作ってたんですけれども、今回からはねちょっと機械的にある程度はね中のコンテンツに集中できるようにページを作るであるとか、まあ決まった作業については機械ですと行えるようにしましたんで、逆に皆さんからこんなのやってほしい、あんなものが欲しいっておっしゃっていただければ、
なるほど、
こちらでどんどんどんどんとコンテンツを追加していきたいなと思ってるんですよ。
そんな中どうでしょう、やっぱり何かいろいろなご苦労あったと思うんですけども、はい、特にこの辺は苦心しましたとか、ね、この辺見てよみたいな、
まあ、正直ですね今回まだ完成してないと言いますか、作っている間に1年経ってしまったらシステムが途中でバージョンアップされてしまいまして、
あのイタリア の, あの建物のあとサグラダファミリーみたいなものですね。
サグラダファミリー
サグラダファミリーが
黙ってどうすんだみたいな話、すごい黙ってるけどね、みたいな感じでやってる途中で世の中が変わってきちゃったっていうか、あのサザエさんみたいな感じですよ。
なるほど、ね、
だんだんテレビがこれから薄型にするのどうするのみたいな、時代は移り変わってるけれど昭和40年代のままでいいのかしら、
なるほどね、
いろいろ悩みながら作ったもので、
でもそれもまた楽しいじゃないですか。
そうです ね, ね、まあ、でも今回ちょっと難しかったですね、いろいろね、ややこしいところもありましたしね。
なるほどなるほど。
でもまあ、ちょっとリスナーの皆さんに関しましてはそのいわゆる書き子&メールの書き子の部分ですよね、掲示板が今回ちょっと別の形になってしまいましたので、最初戸惑われるかもしれないんですけれども、
そうかそうか、
まあそんな書き込んだぐらいで噛みつかれたりはしませんから、とりあえず皆さん試しに、ものは試しと書き込んでいただいてですね。
そうだ
ね、
だからそういう意味でそのどこに力を入れてっていうのも全てに力を入れていただいたんでしょうけども、皆さんに本当にいろんな部分でこうなんかクリックしていただいて、あここも使えるなと、ね、あこんな見たことあるなとか、はい、あのここはどうなんだろうなって尋ねていただくと一番いいかもしれないですね。
そうですね、まあ、私自身もちょっと今回ね、自分の持てる力の端っこの方を頑張ってこうフル回転させて作りましたんで、
持てる力の端っこ
の方に本業はあるんで、
ちょ
っ
と
ね、フル回転させて頑張ったんですけども、力を及ばずちょっと出来上がらないところもちまちま見受けられますんで、その辺はね、温かく見守っていただいて、あそこ治ってないけどどうせ気づいてるんだろうなと思いながらね、見ていただければなと。
ほうほうほう、でもどうですかね、一番近しいところで言いますと、ウェブに関しては、何でしょう、やっぱりリスナーの方たち、ユーザーの方たちに、まあ、私たちと学芸フットでつなぐ、総合扶助的になって言いましょうか、コミュニケーションツールとしては、やっぱりボード、BBS、
そうですね、まず書き子ですよ ね,
ね、
はい、
でリスナーの皆さんにはもちろんインターネット放送をご聴取いただくと、
そうですね、放送はすぐ聞けるようになって、ね、今回からトップページポンと押したらもう聞けますから、
あトップページポンと押したらもう早速、
トップにもポンとありますからね、
おそっかそっか、
はい、ぜひぜひね、
なるほどなるほど。あとはその画像とか、その辺はいかがなんですか。
お写真も載っていきますので、これまで通り、まあ、大体3枚ぐらいですね、あんまり長くなると大変なんで、トップにも中にも載せてるんで、ボリュームを考えながら、でもちょっと新しくしたばっかりなんで様子を見ながらね、
その辺はね、だからオープニングでも僕言ったのね、あんまりその、それはもうあの戸村さんもそうだし、尾崎さんは別に尾崎監督もそうだし、ね、また小藤さんもそうだけど、くれぐれもそのゴム入れのないようにね、あのストレスとかプレッシャーがあっちゃうと、もうそういった意味ではあの、まあ、本当に楽しくできなくなっちゃうんで、だけどもそれはもう本当にスピリチュアルな部分、はい、まあ、マインドと言いましょうか、大事にしたいところなんで、
楽しんでやってい
き
たい、
そういったことないように、ぜひお願いしたいと思います、吉井さんも見てくださいね、あの新しいあのホームページできましたんで、ね、ご覧になっていただいた、ご覧になっていただいた、
朝見ました、
ありがとうございます。どんな印象ですか。
いやびっくりしました ね、自分が映ってないのに、
急に赤くなった、あれはあそこの写真はあれですよ、戸村さんが手配したから、私よく知らない、
言うだけのこと言っとかないとね、
もうあの辺
で、いやもうそのうちだからそんなんでも映るようになりますよ、
潜在写真が見当たらなかったんだけど、なんでだろう、で
今日のその世田谷ライフのやつだとか、
それダメダメダメ、あの著作権絡んでるから人の写真使っちゃダメ、
そういうのがあるか、
ね、
で今日撮ったの使わせてもらうか、
頭に苔が生えてる写真、
ね、はい、いいじゃないですか、
カリスマですか、
あれ
日本に一人しかいないですよ。
あ、そうです、そうです、
あんた何イチャモンつけに来たのかこれ。
そうそうそう
そうそうじゃないよ。 まあまあそんなこんなでね、まあウェブ関係の話はこの辺にしまして、ね、あとはどういう会、あるいは商工祭りについての、はい、ね、ニュースソースと言いましょう、ま
あ、あっさりさらと流すところと言いますと、うん、中道競争会というものがどういう会関係でありまして、まあ、私が所属しているのは東京中小企業家同友会という団体なんですけど、はい、それの上位で日本全国の団体でね、うんうん、中小企業家同友会全国なんとかみたいな全国協議会みたいなのがありまして、うんうんうんうん、それの総会が今年東京で行われます。で私はあの見学文化会ということで十ヶ丘の街をスイーツフォレストを中心にご案内するっていう企画を参加してますので、まあ、ちょっとね会費が非常にお高くなっておりますんで、
ちなみに
22,000円、セレブの皆様ぜひご参加いただけたらなと思ってますけれどもね。
そうですか。
私頑張ってあの商店会の皆さんと一緒にご案内したいなと思ってますんで、
うん、私無理にとは言いませんし、はい、それは強要するだけのあれもないし、ネットワークもまだねそれでは新参者ですから申し上げるだけの権利もないんですけども、ヨシさんなんかね本当これがどんどんどんどんそういった意味でそのネットワークを広げていく中でね、ホトロさんからねぜひお誘っていただいて、どういう会社あたりのねそういったこうもう本当にいい意味での、 あのまたエキサイティングで、あの広域なネットワークをね作られる意味でも、あよろしいんじゃないかなと思ったりするんですけども、ホトロさんの方がどうぞそういった意味
で。そうですね、なんかお互いなんかやろうよって言いながら2年ぐらい経った気がするんで、
そんなに大
したことない、何かしなきゃいけないと思ってます。
そういう気がついたらさ、同友会さんでもうなんか会議があるとみんなほらとりあえずフラフープ回してからあの飲み会始めようかみたいな
そういう平均年齢考えてくださいよ。
でもお年は90歳の人もやってたりするんだもんね。
おお、回りますか、回せますか。90でも回るんですね。
そうそうそうそう、
あ障害スポーツじゃないですか。
そうです、3歳から90歳までってありましたからね。
幅広いな、
ね、うん、だからまあそんなことで、まあ、本当に もしよかったらね、うん、いろんな意味でもう琴、ね、さんはもう大幹部でやっておいでなわけですから、いえいえいえ、ね、ぜひぜひそのネットワーク作り、はい、学芸をまあ絡めた上で、発展的に、なさっていただければよろしいんじゃないかと思いますけども、うん、さあそれでイベントについてどうですか、はい、
そうですね、学芸を絡めてというところでいきますと、去年に引き続きこのご案内になるんですけれども、はい、今年も7月の末の土日を使いましてやってまいりました、目黒リバーサイドフェスティバル2009ということでね、目黒区商工祭り開催します。
なるほど、
しますよ、今年もね、
うん、日程はいつになりましたっけね、はい、
7月の最後の土日ですっていう、すごい曖昧なご案内、
25、26あたりですっけね、
はい、そのあたりだと思います、
土日あたりですね、
まあ、曖昧な、
はいはいはい、はい、あれですよ、主催主軸ですよ、
ね、アバウトですよ、まだ出演者も決まらないからずいぶんアバウトなんです。
今年は何かちょっとこう、何でしたっけ、はい、テーマ的なものって言いますと、
テーマ的なものはね、うん、あの見て触って考えて目黒の介護福祉展ということで特別企画でご用意してますので、介護福祉ですね、
ワンちゃんが体育館に入れるみたいな、盲導犬
協会の方がいらしていただいて、実際皆さん目隠しをして盲導犬に惹かれて歩いていただいたりですとかね、まあ、他にもその介護福祉機器の展示であったりとか、あとよくテレビ CM してますね、ミストサウナ、ミストサウナ、
ミストサウナ、
あのなんていうんですか、細かな霧でサウナ状の感じで体が洗えるというか、すっきりリフレッシュできるんですけど、
これがね、みたいな、
そうですね、これがですね、実は介護にとても良くて、お洋服を着たまま、うん、あのミストサウナでその介護される方に、ね、体をきれいにしていただいても、うん、お洋服着てる人は、うん、ミストがとても細かいのであまり体が濡れないと。
なるほどなるほど、あミスト、シュッシュのミストね、
シュッシュのミストですね、霧、はいはい、のミストなんですね。でそんなこともあり、あとはですね、まあ、私も毎年表のオープンステージ司会させていただいてるんですけども、今年はまあ日曜日に翔子杉さんが
登場しまして、ちょっとショーをしていただく、グローバルなアフターじゃないですか、
はい、そうなんですよ、はい、翔子杉さん出ていただけるということがつい先日決まりました。
あらららら、らら
そしてやはり学F リスナーの方としてはここが一番ポイントでしょう、うん、今年も
またやってくるか、あいつがまたやってくる、
頭にあれを乗せたあいつが体育館にやってくる、
ま
あ、
すぐ入ると体育館入れないっていう
入り口が
そんな狭くないだろう、入り口たっぷりありますけどね、
はい、今年もその介護展をやっている体育館の奥にステージ組みまして、そちらの方の司会をね、学大へFM にお願いするということで、
ありがとうございます、はい、早速だからね、さっきオープニングの書き込みメールでも紹介させていただきました、うん、あの第1週目のサッパーソナリティでのね、はい、岡本ひかりさんにも3人のね、はい、ご賛同いただいているという形 で、まあ、いろんな部分でなんかまた今年は違ったっていう部分と、去年にも増してまた そういうボリュームのあるね、うん、イベントになって楽しめたらいいなというふうに私たち自身もそう思ってますけどね、
はいはい、まあ、介護福祉興味ある方もない方もね、いろんな楽しみ方できるイベントになってますので、
そうですよね、あそういえばだからヨッシーさんも去年参加していただいたのよ、
あそうですよ、
うん、うん、 いやいやいや、そんなことない。あなたね、ラジオ、いきなりラジオのシステム、もうわきまえなさいよ、あなたもスタッフなんだから。
ラジオに来てるなんで
マイク持たないで喋ってる
この人、おかしいね。
手が疲れる。
疲れる。
ひどい。
なんでなんだ。いや、他でもせこ勢力使い果たしてから、勢力ってもうこ
ん、もう腕が上がらない。
背もこんもね、もうあれだけ運動すりゃね。
30前だけどね。
大変よ。
腰回してるかと思えば腕が上がらねえぞ。
ね、
大変だ。
本当にね、シェイプアップしたから ね前みたいに汗かかなくなった。いや、もうこのぐらいだったらね、もうバラは汗かいたんだけど、うん、やっぱ汗がね、ちょっとやっぱそういう意味じゃコントロールできる
ようになった、ね。そう、良かったですね。運動し始めてから書くようになったから、すごいいいですよ、うん。
本当だね。
はい。
あ、そうそうそう。
普段もう座ってる時は汗かいてたけど、
ね、普段ね。
体が変わってきたっていう。
は
い。
ベトベトしてないですね、今日は。
してない。今のシャワー見て、
何が言って
た？弾きますもん。
マジで、
うん、ね、まだ若いです
ね。若いな。
若者ピチピチですよ、ね、どうしても一歳下っていうのを強調し下がるようになってたんだ、
そうそうそうそう、
徐々に。
そういえば一つ下だったなって改めて確認したらね。
そんなにお若いわけですから、じゃあまたせいぜいね、あの仕込みの方よろしくどうぞ。
せいぜいね、せいぜいよろしく
お願いします。出演の方もよろしくお願いしたいと思いますよ。そう言って、だからフラフープのさ、あれイベントで来てもらえばいいんだけど、まあギャランティーの問題があるか、
ね、行きたいんですけどね。イベントいつも被るじゃないですか。
被っちゃうんだよね。
そう、7月26も東京競馬場が決まってるんですよ。
あら、そうか、
はい、そう
か。JRA、ね、しかもパドックで。
あらら、
あら、やるんですか。
本当、馬の上で。
馬の上で、馬の上で。
馬の上じゃない。馬の上
で。ということは馬乗りじゃない。
馬乗り。
まあまあ冗談抜きしてね。まあまあそんなこんなで、くだらねえとかでマイク外してから言うな。
マイク外してから。
だったらもうオンにしとけマイク。俺言って
ただの悪口
だから。切ないじゃないこれ。まあもろ悪口みたいな、ね。
いつもね、マイク外してから悪口言うの。
まあまあいい。
聞こえないから、ほら。乗ってないから。
おかしいわ。
ひどい子だね、
はい、まあね、そんなこんなでですね、うん、まあまあイベントこれからもどんどんとね、はい、学芸風参加させていただきたいなというふうに思っておりますけども、はい、まあ、とりあえず先ほど申し上げましたね、ウェーブね、うん、あるいはまあ同友会さん活動、
はい、
それとまあ証拠祭り、これからもですね、はい、情報がどんどん新しい情報をありしたいですね、うん、随時提供していきたいと思いますので、皆さんの方ご期待いただきたいと思いますよ、はい、特に、付帯事項とか付随するようなことってなかったですか。
今のところはそんなところですか。今のところはすっきりしております。
はい、じゃあまた何かございましたらね、はい、もう何しろもうウェブはもう小藤さんがもうバッチリがっちり管理していただいてますんでね、どんどん小藤さん直接って言いましょうか、まあ、ウェブのその BBS 宛てにどんどん書き込んでいただければね、もうすぐに、
はい、ぜひお願いします。
はい、皆さんそういった情報が広まるようになっておりますんでね、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。そんなこんなで、本日のオリジナルコンテンツは今度、じゃあまた、
そうですね、また、ね、
なんだオリジナルコンテンツ、何だったっけ、また決
まった、決まった。
そっちはそっちでちゃって
る、来る感覚が空きすぎて、
空きすぎちゃってるからね、
毎回告知の方が多い。
ああ、そうかそうかそうか、なるほどね。じゃあまあそのとりあえずまあそれはそれとして、コンテンツをまた、はい、改めてねご紹介させて、ご披露させていただくというふうなことでですね、はい、まあ、じゃあ時間もいっぱいいっぱいでございます。で、僕今日はじゃあもう私の曲をおかけしようかなと思ったんだけども、
はいはい、
あれですね、ぼちぼちじゃあ CM 聞いていただいて、エンディングでちょうどいい時間かなと思いますし、なんか今日ちょっとまたね、こちらの新しいゲストの方を、はい、ご紹介いただくというね、
くくり企画さん、
はい、くくり企画さん、芸能のプロダクションの方もおいでだということでですね、はい、それではまあとりあえず小藤さんのコンテンツこれにて、終了ということでね、またの、はい、じゃあコンテンツのオリジナルコンテンツについてはご期待いただきたいというふうに思いますね。そんなこんなで CM で、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、 3710-9719、 魚常だい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談、東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。 険なんでも相談東映自動車。
どうも、サンママこと、キーボー伊藤です。今回の新曲、恋の街、楽大は、目黒川墓場に続くご当地ソングとして、さらにミニマムに学芸大学を中心に歌った作品ですが、しかし誰もが地元を愛する気持ちには変わりはないでしょうから、とにかくご夫婦、恋人、お友達ほか、聴いていただく全ての方に、楽しく愉快に口ずさんでもらえたらと思います。恋の街楽大並びにカップリングウィズの iPod が買えなくて、どうぞ応援してやってください。よろしくお願いします。だけども、まあ本当あっという間のね、
あっという間ですよ ね、
もう特に喋りやこと雪と一緒にお送りする方法はもう、
そうですね、この3倍ぐらいあってもいいかな
さあ、そんなことさんですけども、はい、さあ久しぶりの放送でございます。いかがだったでしょうか。
いや本当に久しぶりだったんでね、最近マイク仕事、うん、イベントの司会しかやってなかったもんで、うん、フリートークが全然なくてですね、喋、うん、れるかなと正直ちょっと不安に、
全く問題ですね。
全然大丈夫でしたね。
全くブランク感じさせないですね。
なんともないですね。
あなたはね、でもね、
はい、
あの本当にね、絡み上手ね。
そうですか。
うまく絡んでくる。あのね、あのこういったことなんですけど、拾い上手って意味じゃね。あ、いや、皆さん僕は本当に素晴らしいパーソナリティで、全部にそれぞれ あのオリジナリティとキャラクターで、もう本当に素晴らしい方たちと一緒にできて、まあ、これお世辞でも何でもなくて、
あ
もうそれはもう市野さんもそうだし、あの岡本ひかりちゃんもそうだし、うん、ノンさんもそうだし、うん、あの森下明美さんもそうなんですけど、うん、あなたは本当に絡み上手で、そういった部分で言うと、もう無理なくどっかも絡んでこれるし、でまたインテリジェンスもおありだし、あのそういった部分の引き出しも豊富ですね。
本当に褒めても何も出ないけど、頭とケツだけ褒めるんです
よ。いや、ほんのことだよ。だけどね、拾い上手っていうのはね、のんちゃんは拾い上手なのね。あの新潟の のんさんね、あの子はね、もうお尻のところになって、なんとかかんとかで、はい CM ですって言って、はいってこんな締め方ができる子なの。
なるほど。
それで市野さんは市野さんまたほのぼのしてるしね、うん、で森下さんはもうポリフェノールって結局しまってから飲み行っちゃったりとかね。
大変
だな。でも光ちゃんはもうね、とにかく元気印だし、うん、そんな方たちのお送りできる中で、今日はまた5周目のスーパーサブ、本当にあの出演の回数の少ない中でのことをさんですけど、全くそんな印象をあのブランクと言いましょうかね。
もうちょっと増やしてもいいかな。
ぜひお願いしたいなと思っておりますけども、はい、さあそんなことをさんですけども、今日の放送だけに関わらず、まあ今日本当にウェブを中心にお話しいただいたわけですけども、でも具体的にでもどんな風に進化していますかね。
いやどんな風にって、もう本当に皆さんと一緒に作っていくとしか言いようがないんですけれども。
なるほど、
うん、はい、もう形は私が作ったので、あとは皆さんの意義にしていただいて、
う
ん、あれを足したい、これを足したい。
そうだ ね、
ね、ほら、うん、サンマがあるから、サバもここに足して、うん、カツオもここに足して、
うん、
カニもここに足して、
鮮魚屋さんのさ
違うの、
そういう学園とかサンママンのあれじゃなくて、魚爪、うん、のショップみたいなやつが、
ダメ、赤い魚爪みたいな
ね、
俺やっぱり三角ビルで放送してるしさ、
そうなったらね、
そうそうそう、
まあまああれかもしらんけど、
魚つながりでね、
あまあまあまあいずれにしてもね、そんな学大ゲームでございますけども、あまあまあいろいろそういった意味では後藤さんが今おっしゃったように、どんどんそういう5年間培ってきた中で の、 まああの変化があってのね、また学大 FM でございますんで、本当に皆さんからのそういったいろんなご指導とかね、ご鞭撻いただきながら、ウェブの方もそうです、放送の方も進めてまいりたいというふうに思っておりますね。さあもう一人今日は飛び入りでご参加いただきましたヨシさんですけども、いかがでしょう。
はい、とっても楽しかったです。
はい、
それだけ。
この人いつもそうよ、
小学校1年生バリの感想で、うん、いいの、
まだ次も来るんで。
なるほど。
はい、まあ、まだほら、そういった意味ではね、まだそのプスマとかさ、ああいったのもやっぱりたくさんあって、で多少そういう意味ではちょっとこういろんなイベントとかそういう意味でまたお疲れの様子もあるんでしょうけど、まあ大体はちょっとこうそういった意味で前へ前へっていうタイプじゃなくて、こう後ろから後ろからちょっとこう攻めていくみたいなところあるからね。
でも気づいたら土俵際なんでしょ。
気づいたらもうがっつり貯めてるぞみたいな、
こ
う、
ね、
預金口座に0089みたいな。
うわ、わかんないけどね、なんかまあ CM 中にね、親指と人差し指をくるっと丸めて、あるからあるからって言ってましたよ。あるからあるから、俺持ってっから、
やらしい、やらしいやも
ん、ね、この不況の最中にない
ね、
しとるっちゃ
羨ましいですけど、おたこだってだって、ね、もう企業的に言うと、
あ、おかげさまで本日3期目の決算を迎える感じでですね。
あ、そうですか。でも従業員の方もどんどん増えられたとか。
そうですね、だんだん人が増えて所帯も大きくなってます。
もしよかったらまたお連れになっていただいてね。
そうですね、
いろいろそういった会社のお話も聞かせていただければと思いますんで、
ぜひぜひ、は
い、
まあまあ、ね、みんな引っ込み思案なんで。
そうなんですか。
私がこんなだからさ、
親に似るって言いますけどね。
どうだろう。
まあ、そんなこんなでね、でもまあ本当に皆さんにこう頑張っていただいていく中で、角田 FM もまた大いに頑張っていただ、いかなければなというふうに思っている次第でございますけどもね、はい、そんな頑張っておりまして、また元気印と言いますと、何とも言いましても6月5日金曜日の自習の放送は、あ、本当に、学園一番の元気印と申し上げてよろしいんじゃないかと思います。学園、月頭の切り込み隊長第1週目サブパーソナリティ岡本ひかりさんをお迎えしてお送りしてまいりますんでね、はい、どうぞお楽しみにしていただければと思います。当番組では皆さんからたくさんのリクエストやご質問ご感想等お待ちしておりますよ。 http://学大-fm.com/ あて、何かとどんどんとね、じゃんじゃんどしどしお寄せいただければというふうに思いますね、はい、本当にあっという間でございまして、うん、せっかくね国立企画さんお越しになっていただいたんですけども、なんかご出演いかがですかって言ったら、いや、まあなんかこちらこそ引っ込みちゃうのかまだこれからですね、
いいですよ、
お話伺えるんじゃないかというふうに思いますけど ね、 ね、じっくりと、じゃあこれからですね、どんな方がまたご出演いただけるのかみたいなことでね、スケジュールの打ち合わせをさせていただくというふうに思いますね。
はい、
はい、それではですね、そんなこんなで、じゃあ学芸的にはこれにてお開きというふうにことになりますけども、はい、お二方よろしかったですか。
バッチリですよ、大丈夫ですよ。
はい、吉井さんもじゃあ今度一番近しいところのイベントなんだっけ。
イベントですか。
しかしイベントでもいいし、メディアでもいいし、あ、明日だ、
明日です、
はい、王様のブランチね、はい、はい、お昼からだと思いますけどもね、皆さんそちらをどうぞぜひご覧になっていただければというふうに思いますね。
はい、
はい、それでは学芸風いつものように、最後の締めくくりはこの言葉で締めさせていただきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大ではまた来週、
どうもありがとうございました。
お疲れ様です。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。